多分酔ってないですね。
多分酔ってない。
愛ちゃんは酔うような人じゃないんで。
いやでもまあ俺らは酔ってるけど、
なんか酒も進んできた頃みたいな。
ね、はい。星さんなんかもう半分以上つけもう、うん、500メートルもう飽きそうじゃないですか。
飽きそうですよ。まあまあ新たに吉田君が
今チューハイに手を出してるね。
ではそのカオルって役についてちょっと演出さんの方から。
カオルは何でしょうね。あのパッとしない女の子をやってもらったんですけど、あの愛ちゃんには。うん、パッとしなさもうまいこと出てたと思うし、まあ、衣装やら何やらでもなんかあれをここのおしゃれもう今もう頑張ってるんだけどもうちょっとでもっと良くなるのになっていう感じのをあのこの前出てこの前あの目玉の親父のモノマネをしてくれたちみちゃんとちゃんとうまいこと演出できてて、
ちみちゃんね、
ちみちゃんがね、うん、はい、あのカオルはどんな役、うん、女の子っぽい感じかなとは思いますけど、
うん、どうなんだろうこれシナリオ大筋説明した方がいいのかな。
ねちょっと聞いてて分かって
ないかもしれ
ないですね。尺を取って
今さら
今さらちょっと説明してもらいましょう。
演出が、
うん、僕が、うん、
一番こう、うん、セリフを噛みやすい演出が、
あの本当ダメダメなカーテンコールをする、じゃあ佐々木拓が説明しますと、あのここにいる吉田さん演じる友也
早速噛んで
友也がこう由美っていうさっき出てた茜の役の由美っていう人とあのまあ今付き合ってるっていうかまあ友也的には付き合ってないんですけど一緒に住んでるみたいな感じで、で友也はその由美の前にマチコっていうその付き合ってるっていうか、まあ、一緒にいた子がいて、その子の体内、その子妊娠しちゃってて双子を妊娠してっていうその双子をそのまた描くっていうのをこう舞台に向かって左側下手でこう演じてもらって、
で舞台が大きく分かれてて右と左に分かれてるんですね、
はい、そうですね、
でも左側が体内というなんかプールがあって、
はい、そうなんですよ、
はい、なんかそれ幕があって右側が閉じると左側がまあ、
はい、芝居が始まるみたいな、
舞台が始まると、はい、でまあ交互に芝居があって、うん、その体内妊娠してる町子の体内と右側ではその
弓の部屋ですね、
弓の部屋ですね、さっきの、はい、いる弓の部屋と交互に描かれて芝居が進んでいく、
はい、そうですね、はい、で町子自体は出てこないんですけれど、その町子に近しい人間たちが、まあ、部屋の中にも出てくるんですが、友也の後輩の厚志、多分この後出てくると思いますが、杉田龍之介くんが演じてくれた厚志は友也とあの町子の共通の後輩で共通の知り合いでっていう感じでですね、難しいですね話を説明するのは。でも
難しい、
まあその友也の最低さに女の子があの女の子どもが結構ハマっちゃうっていうか、
ね、それぞれの思いでね、
はい、最低だからこそ一緒にいたいとか離れられないとかそういうのが、まあ、全体を通して描かれてはいるつもりですね、
最低を描写することで最低なのかどうかっていうのが分からなくなってくるみたいな、
あんまりそんな難しいことを考えて書いてたつもりはないんですが、こう見てみるとお客さんがすごいあのおのおのこういう芝居だったんじゃないかとか、
そうね、
あの結構その軽くじゃなく重く深く考えてくれるような芝居になってて、あの我ながらなんかなんでこんなにうまくできたのか分かんないですけどそれはなんか
うまくできてましたよね。でも
よく分かんないですけどちょっと嬉しいところでありましたね。で薫は由美の友達で、あの処女だっていうこととか、あの自分がパッとしないこととかに、あの処女だってことにはコンプレックスあんまりないのかよく分かんないですけど、よく分かんないとか俺が言ってダメなのかもしれませんがただパッとしてない自分にコンプレックスみたいなのを抱いてて、それをその由美への憧れみたいな感じのがあって、でそれをその消化っていうかどうにかするために友也にあの抱かれるっていう選択をするっていう役です。はい、
ね、友也ってのが今ここにいる吉田さんで、
はい、
ね、カオルちゃんが、先ほどの小野寺さんで、
はい、そうですね、
でその前のあかねさんが、
はい、
ゆみちゃんですね、ゆみちゃんで、はい、でその前の、ね、ゆっこが、
あと一人
でゆる、ゆうごという役でこう、あの、ともやとずっとその体の関係を持っていて、
そうね、
その、うん、体ともやと一緒にこういて抱かれることでなんか自分のモヤモヤみたいなのをあの解消させてるっていうか、うん、そういうところがあってっていう
ね、これ最初に話すべき話だったね、
本当そうです
よね、本当そうだね女の子としてはその3人出てきて、はい、ユミ、カオル、ユウコ、
はい、そうですね、
っていうのがその右側の部屋の中で行われる場面に出てきて、はい、ね、プラス、うん、まあ、友也と淳という男の子が出てきて、はい、まあ、その絡みがあると、
はい、その体内では、はい、そのこの後インタビューされる、
はい、
ね、はい、
二人、二和田君
と稲川さんが、
はいはい、
ドクロの二和田君です、
はい、ドクロですね
ドクロを決して身につけない男、
ね、また例えばあのまた話すことになると思うんだけどさっきそのおしっこを作るって言ってた、
あ、そう、
あ、はいはいはい、
なきゃいけない衝撃的なシーンなんですけどね、
はい、
そう、
あるんですよね、ちょっと小野寺さんの話はまた後でちょっとしっかりしますので
、はいはい、あのカオルがこう智也に抱かれた時にそのユミの部屋で抱かれてそのユミのベッドにあのカオルの要は外膜が破れて血が出たっていうシミが残るんですけど、それを見てユミがちょっとあの感づくっていうか、
智也が浮気してるってこと、
智也がカオルとやったみたいなのに気づいて、で、あの淳と今度は自分もともくんみたいになりたいみたいな感じで、うんうん、そのやろうとするっていうのをやろうとしたんですけど、智也がそこに入ってきて、あのでその智也がすごい2人淳とユミやろうとしてた淳とユミを攻め立てるときにおしっこを使ってですね、あのおしっこをさせて淳の尿を
飲めと、
はい、
預かろうと
ユミに
ぬるかろうと
ユミに飲まさせたり、うん、飲んではないんですけどね、先にユミのおしっこをアツシに飲まさせるんですけど、でそれはアツシが飲むっていう、
で飲尿シーンがあるわけですよ、
あの、うん、好きなら飲めんだろうみたいな、ね、はい、感じのことを、ね、
は
い、
そうこれは全て ね、 ほら体内とこの部屋っていうのはこのユミちゃんの部屋なん
ですね、そうですね、
ね、トモヤはユミの部屋に住み着いてるね、
そうですね、
クズなんですよね、
クズなんで、本当このクズこのクズ謝って
すいません
あ、泣いちゃダメだよ、泣いちゃダメだよ、も
うすいません
ほらもうほんと泣かないで、ほら鼻水出てるよ、ほら鼻かしだから、ほら鼻水が垂れてるよ、もうや早着が見える、
ほんとね、タクちゃんの説明が下手くそだと思います、
ね、伝わらねえかも
な、何もわからないです
よ、
やばいくらいわからない
そうですかね、
ちょっと人間関係ばかり多すぎだよ
で、まあ、アツシのおしっこをユミに飲めって言うんですが、ユミは飲まないっていう、ね
まあ、アツシは飲んじゃう、
飲んじゃう
アツシは飲んじゃう
って、ユミから誘っておいてアツシじゃなくてトモヤに帰ってくっていう、
はい、ユミは飲まなかったし、もうやっぱり君とは付き合えないやっていうことをアツシに
言
う、
はい、
っていうのはあなたみたいないい人とはって意味なんでしょきっと、
ああなるほど、
それはでもそう
思って
書いて
ます
、はい、
でもこれをねやっぱねシナリオをその演出さんに説明させるとその、ね、ただ劇見てただけじゃ分かんない部分がやっぱりね出てくるというか、自分はこう思って書いてたんだぞみたいなのが出てくるのがちょっと面白いことですよね、う
ん、あまあ、で残念ながら滝ちゃんは説明が
下手だ、う
ん、
まあ説明が下手だし、ね、噛むし、
噛むそこはもうどうしようもないからね、じゃあまあ次行きますか、
いやいや違う違う、
あ、そう、小野寺さん、
小野寺さん
ね、そうしなきゃ ね、はい、うん、ね、そこしよう、
じゃあ、
う
ん、小野寺話に、
はい、愛ちゃんは本当、うん、あのなんかトリオっていう僕がさっき言った2年生の時にやった2年生の時にやった芝居で演出助手をやってくれててですね、
お
ー、はい、それであのそのトリオっていう作品にもすごい熱意を持ってですね、小屋入りしての稽古の時になんかここの芝居が良くて泣いたりしてくれるほど熱意を持ってくれてた人でですね、であの打ち上げかどっか終わったかどっかでこう次にやるときに役者で使ってくれるみたいなことを言ってたんですよ、
はいはいはい、
言ってて、でそれはずっとまあ頭の中にあって、あの役者として使えたらいいなと思って、でまあオファーをしてですね、まあ一緒に今回やることができたんですが、まあ結構あのいろいろいろんなことを考える頭のいい 人なん で,
です、ね、
あの、うん、まあ僕といろいろカオルはどんな人にするのか、どんな人なのかっていう話をすごいした人ですね。この人と一番その自分がやる役についてっていうのを話したと思ってますね、うんうん。まあ、それで相手が納得してたとか、あのうまくできたのかはよくわからないですけど、でもいっぱい話せたのはやっぱ良かったなと思います、
うん。あ、それは含みにつながってるよね。
あ、そうかもしれませんね、うん、はい。あの僕が芝居とか 何かで苦しんでる時、結構愛ちゃんにねえもうどうしようみたいなことを言ったりするんですが、まあ、今回の芝居は役者として出てくれてるんで、それはまあなかったんですが、
うん、
はい、あのすごい頼りにしてて、あと愛ちゃん自体もすごい面白いものを書く人なんで、うん、まあ、あの打ち上げの時とかにも愛ちゃんをライバルだと思って頑張ったっていう話はしたんですが、うん、そういう点でいい関係が作れてると本当思います、うん、あ、 ありがとう愛ちゃん、
うん、
イエイ。
今吉田さんがそばを食べてます
、うん、
僕が買った焼きそばを食べてます。
うまいうまいうまい。
あ、吉田さんって左利きだったんですね。
あ、本当だ。
ま、ま、左利きですよ。
知ってたけどね。
知ってたけどね。あの、どうでした、愛ちゃんとの絡みは。吉田さんは。
愛ちゃんとは、うん、いろいろ人生の話とか普段しているので、そういう意味でなんかそういう芝居の中では。全力でなんだろう、こいつを落とすぜみたいな感じのモーションをかけてるわけじゃないですか、うん、
はいはいはい、
なんかそれがすっごいこう不思議な感じがしました
ああ恥ずかしかったんですか。
恥ずかしかったね。
ああ、照れるね。
あの他の2人よりも恥ずかしかったですか、う
んうん、いや、まあみんな基本的には俺は恥ずかしかった
あ、ほ
本当正直なところっていうと、ああ、
ついに出しましたね。
あ、
ついに出しましたね。
俺ほらヒットアンドアウェイの人ははははは、
キャッチ&リリースみたいなね。
そうそう、なんかなんだろう、うわーって言って、うわーって逃げてくみたいな感じの。
本当だ、そりゃそうです
よ。
トップラー効果みたいな感じ、感じでしょ。
うまいっすね。
あ、いやいや、そんなこと言わない
けど、基本的にあんまり人に触ったりとかしないんですよ。
なんかその辺にね、
そっと飲んでる途中に隣の人の膝に手を置いて上目遣いで見るみたいな、
うん、
そういうテクニックみたいなものをね、意味嫌ってる男なんですよ僕は。
あ、あの吉田君はブルーハーツが大好きな男です。
ミュージシャンに、ミュージシャン
ああいかんだ、
まあ、ミュージシャンにね、まあ、
ミュージシャンになりたい。
吉田ミュージになりたい
では、なんだろう、まあ、公演中を通して愛ちゃんのシャンプーの匂い
しますよね、愛ちゃんのシャンプーの匂い、
は
い、
愛ちゃんは多分やっぱりそういうのを気にしてシャンプーをしてきてたんじゃないかなって思ってるんだけど、でも俺も気にして制汗スプレーをかけて
なんかドキドキする話だから、ね、本当吉田君は実はあれなんですよね、公演が終わるたびに、始まるたびにもう制汗スプレーをもう一缶消費するぐらい、
もう本当ね、いや本当ね、おやめろそういうの
あとなんかこうギャツビーのこうね、ほら制汗の、
その本当って思われてなんかちょっと嫌な感じなのはやめてくれ
そういえば、あの、ね、なんか役の中でその笠原さんも言ってたし、その愛ちゃんも言ってたけど、その自分が責められる方だったらっていうかさ、や、うん、あんまり何もやらなくていいって面では、吉田君は全員に対して責めなきゃいけなかった
わけじゃん。そうなんですよ、
ね、そう
なんですよ、
うん、どうでした、
どうでした、どう
どう、ね、ヒットアンダーウェイの男が役上責めねばならないみたいな、
ね、あ、でもそういう台本なんでね、もうや来たらやるだけですよ。
いや、かっけー、
役者ですね、
かっこいいな、
これがプロフェッショナルですよ。
そうですね、
ありますね。小野寺さんについて言い残すことはないですか。
小野寺さんについては、はい、まあ、まだこれからも付き合いがすごく続くと思うんで。
そうですね、
特に今の時点でこれを言っとかなきゃみたいなのはないですね、まあ、今後ともよろしくお願いします。
じゃあ僕が、はい、あの3月にやる卒コを期待してます。
あ、そうそう、ね、対外的にはね、
はい
は
い、
やっぱりもう4年生なんですよね、はい、小野寺さんはね、やっぱちょっと
その辺は3月に最後の芝居をドーンと打って出てくという先輩なわけです ね、
はい、ね、まあ、あの人には頑張って頑張るっていうか、なんかいいもんをね、うん、作ってもらいたいってい
う
気持ちは、
そうですね、
今からしてますみたいな ね、
そうですね、
こんな男4人がね
そういうことでした、はいはい、では次はやっと体内の方の人が出てきます
あ
ってことでいきますね。にわたくんのコメントです。どうぞ。
ロシアの核弾頭の
ね、そう、緑の
悪魔みたいな、
ね、
ロシア人なんだっけ、メロンソーダって言ってた全然自分の名前言ってなかった。にわたくんです。
そう、部長ですね、
はい、部長です、ね、どうぞ。
双子のトッパの高い方をやらせていただきました、にわたゆうすけでございます。感想ですね。そうですね、佐々木くんとはもう何て言うんですかね、3年間ずっと一緒にいるわけでありまして、そうですね、最初は佐々木くんとは共演者という形で芝居と関わって、まあ、2人ともそう、演劇は初めてでっていう感じでやってったんですけど、もうなんか佐々木くんがどんどん面白くなっていくのが、まあ悔しいやら嬉しいやら、なんですかねこれは。ちょっと恥ずかしくなってまいりましたが、まあなんていうか
ライバル同士なんですね。いい
感じ、ね、はい、イエス、助け船が入ったので、うん、恥ずかしいセリフを直に言わずに済んだっていうか、うん、佐々木くんとは、うんうん、これからも張り合っていきたいなっていう感じですかね。
いい男同士の友情ですね。
ありがとうございます。
ああ
では見に来てくださった方った、いや聞いてくださってる方
です。あ、まだまだ全然まだですか。
まだですか。
あまず、あ、じゃあこの声の主なんですけど、インタビュアーとして今さ、木村薫役だった小野寺です、
は
い、す
みません、こんにちは。
さっきよりは酔いが冷めています。
あ、イエス。
あ、じゃあこの芝居に出ることになった経緯みたいなのを話していただけたら。
あ、経緯ですか、
はい、
経緯っていうか、なんていうか、前佐々木くんがやった芝居があって、
去年の新刊のトリオ、
はい、トリオですね、はい、去年の新入生歓迎公演4月にやったんですけど、トリオっていうのがあって、はい、その時に主役をやらせてもらったんですけど、もうその時から僕が佐々木くんが演出をやる時にはぜひ関わってほしいと言われてて、大体毎公演みたいな話をしてて、でなんかそういう話があって、で今回があるわけなんですね、うん、で今回もなんかそういう感じで、じゃあ役者やろうかみたいな感じですね。で、うんって、もうそこら辺は何ですか、分かり合っちゃってるみたいな、
すごい信頼関係、
もうその感じですかね。
俺絶対明日の朝聞いたら死ぬよ。
そうですね
恥ずかしいこと言ってるからね。
本当になんかお酒とか入っちゃうと怖いですね。
本当お酒って怖いですね。
怖いですね、悶絶死ですよ、うん、もう本当に聞いたら
明日の9時ぐらいに悶絶死ですね。
そうですね、僕は基本的に録音は大体悶絶死してますから録音したものに関してはね。
あ、素敵な曲でしたよね、ドクロ。
あれは、はい、うん、そのうちアルバムが出ると思うんで、
リミックスとかで全部同じ曲で、
はい、
オーケストラバージョンとかでね。
そうですね、で テクノミックスみたいな
全部で悶絶死。
そうですね、悶絶死で、ジャケットはテクノカットで、でそれを見て悶絶死
ジャケットでも悶絶
死ジャケットでも悶絶死、
いろんな角度から悶絶死を
悶絶死を、
あ、素晴らしい、
素晴らしいですね、うん、でもそのアルバムの存在自体で悶絶死をできる、
はい、いかに悶絶死をするかっていうところに命をかけていきたいですよね。
そうですね、白米みたいな感じです、ね、うん、すいません、今のはなしで
ニワッチのファンですから私、
うん、あちゃーん、あいちゃん、あいちゃん、はい、ありがとうございます。
やべー、あ、じゃあなんかよくわからない感じですけど、最後にメッセージを、はい、はい、聞いてくださってる皆さんに、
はい、
お願いします。
はい、私演歌演劇部の、何っていうか部長とかをやらせていただいているわけですが、このラジオを聞いてくださってる方の中には今回の本公演来てくださった方もいらっしゃると思います、うん、まずその方々にありがとうございましたと、もう本当に来ていただいて、まあこっちとしてはいいもん見せましたよっていうのはありますけどねっていう、ちょっとなんかあれな感じを出しつつ、
はい、
今回残念ながら来れなかった方には次回9月に公演があるわけなんですが、そこには来ると、非常に楽しいぞと、はい、ということで、最終的にはなんか次の公演の宣伝になってしまいましたが、6月公演は非常に楽しませてもらいました。佐々木くんありがとうと ああもんですし明日も朝もんですし
俺はドクロを見つけたい運気が下がるから
どっか行っちゃいましたけどあれは
戻ってきた戻ってきた
いやあれひどかったね
まあ彼はジョジョラですからね
ジョジョラ
ジョジョの奇妙な大冒険を愛してやまない
そういえば今回誰歌うの前回ニワッチが犠牲になったかあったけど
あじゃあ歌うここで歌うのここ
どっかでオープニングナンバーが入るのでどっかで誰かが入れてくれるということでもう決まってるんじゃないかみたいなところもあるけど
あでも僕この前ちょっと歌ったんであの僕じゃない
ですよね、はいうん、下も決まってるんじゃないかな、う
んうん、僕かな
あのか、まあ、まあ
それはね
おいおいあの考える時間とかもあると思うんで、うんまあ、とりあえずニワッチ
まあ、全く役のことをしゃ
べる
ところが
まるで役のこと話さないな悶絶心について語ってましたね、
こっちも雑なんだけどこの今のコメントも全部雑なんだ
雑っつかなんつーかみたいな話でしたね
なんか佐々木くんはないな
ちょっとアナザーワールドですね
佐々木くん呼んでないもん ね、
ね本当にねタクちゃんタクちゃん呼んでんのに
タクって呼ばれたんです、ね、
ちょっとこれ電話に出るとお母さんの声が高くなるみたいな、ね、
そうですねよそよそしい感じがしました、ねはい
ニワッチが出てるところを結局一度も見てないから
あーカーテンがね
もう音しか聞いてないんですよ邪魔
邪魔
パタパタパタ
そうそうそうニワタさんはあのプールの中でね悶絶していた
動脈と静脈なんですけどまあそれはあの動脈と静脈だと一人の人間みたいにな見えるんですがあのまあ双子っていうことで、 で赤ちゃんっていうのがあるんで赤いものをイメージした名前をつけようと思ってたんですが赤くて生命を感じるものって血だなって思ってそれでまあ双子でどあのうまいこと対比できるものって動脈静脈っていう言葉だろうなっていう意味でつけてるんですが
俺知らなかった
はいそうなんであの衣装もだから赤イメージっていうのをイメージされてて舞台的にはこう部屋のシーンはすごいリアルな部屋を作ってもらって
リアルだったね
で体内のシーンはあのプールをがありましてですねで
ね舞台的には水ってのはあの使っちゃいけないものなんですよね
タブーだよね
タブーなんです
よ
ね
そこ攻めてくっていうのが今回熱いところだよね
熱いですね学芸の大学だからこそできる
みたいな、ね、左側で、はい、プールの中に静脈と葉脈の ね今川さんとさっき出てくれた
あれは用水なの
あのそうですね、 ねまあ体内は海みたいなイメージがあるんで、うん、っていうのも含めて、まあ、用水があるからあの海っぽいっていうのもあるんだ
用水っていうと井上が浮かん
だから用水
だよ、ね、
用水でしょ、う
ん、はいあの、ね、それが
用水や、うん、
それをイメージして、まあ、水は使いたいなと思ってあの多分この後も出てくるんですが舞台美術、うん、あ舞台美術かつ、うん、その体内で動脈をやってくれた麻子さんと話してですね、うん、でまあうまいことできてたと思いましたね、う
ん、ね俺その動脈静脈って聞いてああなるほどってやっぱ思ったね
ああ、うん、そうですなんかこうまあちょっと考えたりして名前をつけたりするんですが、うん、にわっちゃんまああの長ゼリフがやっぱ見せ場だったりするんですが
長ゼリフですね長いセリフのことですねちょっと今噛んだので分かりづらい
すいません
あごめんへこまないで
へこみませんへこみません
ちょっとあの観客のことを考える感じで棟梁として頑張る小原達也でございます
ラジオよく聞いてらっしゃる方
だからねいや、うん、まあそう太田光が大好きです
太田光はいいっすよね
いいっすねカラス
どうしたんす太田光の話します
ね庭田の話するよりはね
そっちかな
漫才とかの話しち
ゃう太田光
本当
に文章を書くのがすごい上手いかとかすごい考え方してるかっていうのはまあいつか話せるかなとは思ってるんですよ、まあ、
ちょっとそうだねあのカラスについて語りたいね
あ
カラスはいいよね
誘惑ですか
え、ちげえ、
わかんねえ。
いや、クラスっていう太田光が書いた本がある。
ああ、知らないっ
す。なんかビールが、ビールが。
今棟梁がビールをこぼしました。
それが粗相ですね。
粗相寄ってきた感じ
ですね。
機材は大丈夫です。
そうですね。野外なんで。現在このカフェの前のね、 このキッチンスペースで飲みながら吸いながらみたいな感じでやってますけど、
あの長瀬はあのニワッチがやった、うわー、あー、ビール、今僕はタバコを落としました
さっきのビールの倒したビールの上に
いや連鎖してますね、はい、これが多分ニワタのことだと思う、
ね、あー怖い
これがビール倒してタバコ落ちるのも全部ビール、
全て使えなくて台無しにしてしまう
ニワタ、ニワッチのせいだみたいなところはあるんです。
もう本当に、
ね、あとニワッチが最近ずっとセックスセックスって言ってな、口癖のようにセックスって言ってるのが俺は好きだよ。
うん、暑いね。何なんだろうな。おはようございますと同じ感じでセックスって言ってる。
すげえ、すごい、ね、
アロハの精神でアロハ
セックス、アロハセックスですね。
今更ダンディ坂野をね、来てるんだよね。
アンドターン、
アンドターン、アドリバース
ね、本当
に、まあ、そんな人だということがよく分かったらいいじゃないですかね。
そうですね。その役の話しましょうか。
あ、ニワチの長さは本当僕も力入れて書いたところで、ね、あの、うん、
全部ウィキペディア、
ウィキペディアの話だったり、うん、あ、女心と秋野さんの話だったり、結構、ね、あのマリファナっていうこう、あの、まあここはあの、まあ、来てくれた人だけの特典みたいなところあるんですけど、マリファナの話とか、
あの
ちょっと行っちゃってるマルちゃんのとこの面白さって言ったらないよね。
すごいですね。
いや、特筆すべきはその前の間ですよ。
その前の間、
間ですよ。あの背中がもう、ニワタの。
ああ、そうですね。
見れてない。
いや、ほんと、客から見ると、ニワタくんのむっちりとした、あのね、巨体の、
そうですね、
巨体がね、背中でこう語って、マリちゃんと、ファナちゃん最高じゃないですか
超いいじゃないですか
というのね、あれがも
う
やばい、
うん、
そう、背中がつか顔芸が今回冴えてたね、
冴えてた、
ニワチの武器は表情だっていうのが、ね、まああるんで、
そう、体使えるのに使わない
あと水をあんなにバシャバシャとあの我が物にできるのも、まあ今の円環現役部員の中ではまあニワッチが一番なんじゃないかなってすごい思います、
ね、
あれさ、あんだけ水を飛ばすなって言われたら飛ばさないぜ
本当そう、確かに一回武漢が超怒ってましたからね。
武漢っていうのは舞台監督っていうあのね、あのなんか師匠、
まあ、偉い人ですよ、演出の次に偉い人ですよ、
そうです、
小屋入りしたらボスザルになるみたいなね、そうそう、あの動物の
そうです、あのまあ、あの実際ボスザルも出てたんですがみたいなのもちょいちょい入れていかないとまあね、
ね、
ってあの2月本当すごいなとまた改めて思って
ですね、
はい、まあ、役者ではもう庭地には勝てないなみたいなふうに思ってるんです
が、いや、まあ土俵が違いますよ、
あ、まあ、まあそうなんですがね、ただまあ、あの、まあ、いろんな普通に私生活での嘘の付き合いとか笑いの取り合いとかでは、まあ、あの、まあ、いいラインでこう攻めに合ってると
、お互い同じくらいの嘘をついてる
で、お互い同じくらいオチまで持ってかないっていうね、盛り上がるだけ盛り上がってオチまでいかないみたいな、グダグダに終わる、
グダグダにするっていう、
そんな人であると、
そうですね、
多分円環の二大巨頭だと思います、僕らのあのくだらなさとかは本当あのいい意味でダメな2人、ダメなコンビには慣れてて、
そうですね、宮田さんあれなんですよね、 N カウなんですよね、
そうですね、
N 類
カウ、とてもね、 N カウとは思えない、
カウンセリングするんですかね、
ね、暴力的なカウンセリングをするんです
、悩み言え
今回は吉田さんは絡んでないし見れてもないんで、
そう、ね、それがね、ニワタくんは見るべきものですからね、
てか俺はよく考えるとニワッチと、
そうなんですよ、
芝居をしていない、
そうなんですよね、
あ、俺はしたのにみたいな、
そうですね、ジャブ企画って言ってこの円環の卒業生と言ってもう全然いいと思う須山優っていう、
まあ、もうこの辺グダグダになっちゃうから走ろっか、
そ
うか、
あ、じゃあまあ
須山さん、須山はまた今度、
はいはい、そうしましょう、はい、
ではニワッチの話はここまでということで、
はい、
次は龍之介くんですね、
あ、うん、じゃあ次の回ぐらいにどうします、曲っていつ入れる感じですか、星さん的には、
ここで入れますかね、半分ぐらいになるんでね、
あ、ここで、
はい、じゃああの
歌おっかな、
お、
あのね、
作詞作曲、
作詞作曲、これはあの他の人が作った歌をぜひいい歌なんで、
はい、
紹介させていただこうと思います、
ジャスラックに登録していただければ OK です、
あ、大丈夫ですこれはあの猿有名な、まあ、なんだろう、 あれですね、
ロボですか、
鈴木恭平という人が、
あの名曲が今ここに、
あれは演歌の人なんですか、
いや演劇学ゼミの、
はい、
っていうか、まあ、なんていうか
表現コミュニケーション科の卒業生なんです
か、はい、この人にカラオケ行かせるともうあの X の紅がやば
い、すげえ、
すごいミュージシャンが作ったなタイトルとあと歌詞もなんかうろ覚えなんですけどとりあえず歌います、
わ
あ、僕の切った角材人形になってパネルを支える新宿駒劇場、駒
劇場
以上です、
わ、終わった、いやでもかなりいい歌ですね、
ね、いや本当
演劇の本質を捉えている歌ですね、
なんか非常にまとまりのあるいい歌だと思うんです、皆さん繰り返し歌ってください、あと正式な歌詞は本人に聞いてください
本人もう社会人ですからね立派だね、
タイトル、ね、タイトルなんか忘れました、じゃあなんか適当に曲兵の歌とかでいいんじゃないですか曲兵の歌ですよ、
ね、実際たるきとか人形とか言われてもねみたいな話ですけどね、
めんどくさいんでやめときます、
は
い、では聞いてください、次は龍之介くんのコメントです、
はい、じゃあ